ちょっと、ジェラートプレビアに見ろ。
なんだ、いたのか。
いい、ボーホ
悪い？うずしゃしゅん、聞いたぞ。
スクザイチ、それしかもモゴの、スメシバイミチャ
イ。あまり個人的な付き合いをしないようにさせなさい。
部屋をノックする音が聞こえた。
どうぞ。
ドアが開かれた。
おはようございます、下妻先生。
ああ、おはようございます、細田先生。
あ、彼は？
ああ、こちらは陣川君です。
陣川？
ええ、ドトスタッフという会社の社長さんですよ。
下妻のこの言葉に、細田は顎に手をやり、ひとときの間、考えた。
ドットスタッフ？
あ、ひょっとしてドットメディカルの関連会社ですか？
ええ。
研究室の分厚い専門書籍に目を落としていた彼は、それを閉じて立ち上がった。そしておもむろに名刺を取り出し、細田に渡した。
はじめまして、陣川誠二と申します。
慌てた様子で細田はカバンの中をまさぐった。そして彼も陣川に名刺を渡した。
ああ、こちらこそ、はじめまして、情報工学科の細田と申します。
おう、情報工学ですか。
いやー、ドットメディカル関係の会社の社長さんと偶然お会いできて光栄ですよ。
陣川君、細田先生はご覧の通り情報工学の専門家だ。彼のゼミから全国各地の IT ベンダーにも人材が輩出されている。君の親会社には情報事業部みたいなものがあっただろう。もしも細田先生のゼミ生でお宅の親会社に就職したいという人材がいたら、口添えしてもらえないかね。
他ならぬ下妻先生の頼みなら、喜んで協力させてもらいますよ。
本当ですか？
ええ。
細田は危機とした表情で陣川を見た。
ありがとうございます。
細田は白髪の50代後半と思える風貌の男、翻って陣川は30代後半。年配者である彼は若年の陣川に深々と頭を下げた。
やめてくださいよ先生、私みたいな若輩者に軽々しく頭なんか下げちゃいけません。
陣川の言葉に細田はゆっくりと頭を上げた。
いやー、月曜の朝に先生のゼミ室に来ればいいきっかけがあるかもしれない。下妻先生のこの言葉を信じて来てみたら、こうもありがたいご縁に恵まれるとは。
と申しますと？
社長もご存知の通り、大卒の就職率は昔に比べて改善はしました。と言っても厳しいものがあるんですよ。特にうちのような情報工学、つまり IT 系の会社の求人は厳しい。
下妻は立ち話もなんだと言い、二人に椅子に座るよう促した。彼は研究室の隅に置かれた冷蔵庫からペットボトルのお茶を取り、それを細田に渡した。
厳しいというのはどういうことでしょうか。私はドットメディカルの人材派遣部門の会社です。 IT 技術者の需要は依然として根強いものがありますよ。
ああ、いえ社長、ですがそのほとんどが SE でしょう。
ええ、それが何か。
それは低い学歴をお持ちの方がやればいいことなんです。
と言いますと？
いや、言葉は悪いですけど、ああいう職種の人間は自分で何かを考えて想像するっていう力が欠けている。まあ、いわゆるただのオペレーターですよ。
陣川は細田の言葉を黙って聞いた。
我々の情報工学はそんなオペレーターを養成するためにある学問じゃない。もっとクリエイティブな青写真を描くことができる人材を育成しているんです。SE じゃない。SI ですよ。
なるほど。先生のおっしゃることも一理あるかもしれませんね。
何事も役割というものがあると思うんです。ただただ流れ作業のように何も考えることなく仕事をこなす。
このような人材は何もうちのような国立大出身の人間がやらなくてもいい。そこら辺の次第か専門卒に任せましょうよ。
そうですか。先生のような難関大の人間は IT 業界の頭脳にならなければならんということですね。
はい。さすが社長さんですね。
細田はしばらく持論を展開し、研究室を後にした。
聞きました？自分たちは業界を牽引する人材を育成してるんですって。
ああ、大胆な話だな。
じゃあお聞きしますけど、そんな優秀な人材がなんで就職難になってるんですかね。
おいおい、言うな。
下妻は今にも吹き出しそうな顔である。
IT 業界は米国シリコンバレーの一人勝ち。この業界で頭取るんだったら、まずはあそこで就職先を見つけたらどうなんですかね。図体ばっかりでかい、日本の会社よりもね。
そうだな。
ろくに仕事もできないプライドばっかり高い人材を育成するから日本の競争力は落ちていくんだよ。現場でもがいてスキルを自分のものにするエフラン大卒の方がお前らよりもよっぽどマシだよ。そんなに業界牽引したいんだったら起業しろよ、このタコ野郎。苦労もろくにせず、うまい汁をすすることばっかり考えやがって。
もういいだろ。
細田のゼミ生はバンバン紹介してください。
ん？
優先的に絶望を味合わせてあげますから。
下妻はにやりと笑った。
スジャージ、ビダビビアネジータ、ジョークやボルシュボ
ク。絞れるだけ絞って、そのあたり捨ててやる。
陣川は机の上に置かれた細田の名刺を破り捨てた。
いや、オビジーン、サルミ。プリミアイング、イオ、バシエ、レイン、イストリー。おい、さっきの話だが。
ちと、何ですか？
ちと、スルチロス、何があった？
たまに、ニシエゴクロームやプロスオビエイド。別に何にもありませんよ。ただ、飯を食べに行ったってだけです。
スレシコン、もうね、ボズボエイテ、プリクラダム。あまり付き合わせるな。
いつなっち、わかってます。
ミエニア、ボズブザデテシング、プリミアイクボール。ブイビー、ボーノ、ブロアビーニア、レイニア、闘争のシンボルになってもらわんといか。お前が、しっかりと管理しろ。
ハロショ。
はい。
講義終了のベルが鳴り、ガタゴトと椅子の音が聞こえたかと思えば、四方で人の声が聞こえ出した。相馬は目を覚ました。右頬が冷たい。彼は自身が机の上に突っ伏しているような体勢をとっていることに気がついた。なるほど、そのために自身の唾が引力によって机の上を伸びやかに侵食しているのだ。彼はこのいかんともしがたい不快な状況を克服するために意を決するように顔を上げた。顔を上げると同時にエアコンの風が彼の頬に当たった。唾で濡れている彼の頬は、その冷気を肌で感じた。とっさに彼は、カバンからタオルを取り出した。そして、頬を拭き、ついで机の上を侵食する、それを拭いた。
え、くっせ。
誰に言うわけでもない。今、自分が感じたありのままを、本能が言わさせた。
へいへいへいへい。
背後から声が聞こえた。
どんだけ爆睡しとれんて。
あ、長谷部？
おめえ昼飯どうすらん？
あ？
ああじゃねえよ。やあらそんな時間やぞ。
長谷部は講義室の時計を呼び指した。時刻は11時30分である。
うん。学食でカレーでも食うわ。てか、なんでお前ここにおれんて。
大学という場は卒業のための要件である単位を満たせば好きな講義を取ればよい。相馬と長谷部は友人としての交流は盛んであるが、学業の面ではさほど関心事がかぶらず、おのおの別行動であることが多かった。そのためこの場にいる長谷部が意外であったのだ。
いやいや、おめえが元気にやっとくか心配になって様子見に来たんやて。何ねん、母さんみたいなこと言うな。まあ、てかおめえ元年しとんな。まあ、よだれくっせ。うっせえわ。おめえ今日これからどんな感じなん？
え？これからの予定やって。
ああ、なんも。飯食って適当にブラブラして帰っかな。ほんなら一緒に飯でも食いに行かんけ。
あ、
なんねん、でっけえ声出して。てかお前、あれ、ほら。
ああ、おう、俺もビビった。
だらビビるなこっちやわいや。いくらなんでも早すぎるわいや。
知らんわいや。飯誘ったらなんかわからんけど来るって言ったんやって。
どのタイミングで？
ちょっと彼女をつけてみてんで。
いつ？い
お前と別れてあの会場に引き返してん。
マジか。
そしたら撤収終わって解散みたいな雰囲気やってん。その時の様子なんやけど。
相馬は長谷部の言葉に耳を傾けた。院長を中心に運営側のメンバーがエンジンを作り、何かの挨拶をしているようだった。長谷部は遠巻きに建物の陰からその様子を観察していたので、その内容まではわからなかったらしい。コミという会合は参加者も運営側も皆が笑顔という不気味なものであったが、この解散のエンジンでは随分と様子が違っていたようだ。
何が？
えらい恐ろしい顔しとったんやって。や、
誰が？
みんな。
皆が眉間にシワを寄せるという具体的な表情の描写は彼の説明にはなかった。とにかく近寄りがたく冷徹な表情を皆見せていたというのである。特に院長は別格で危機迫るものがあったようである。
何話しとってんのかな。
知らん。ただな。
何？
岩崎さんが結構責められとったみたい。
え？
院長がやったらあの子に向けて指さしとってん。ほんでそれを受けてあの子すんげえシューンってなっとってん。
岩崎さんは？
なんかヘマでもしたんかわからんけど、他の連中からも結構つっつかれとったみたいって。
エンジンの空気は非常に好ましくない状態であったため、長谷部はその様子を相変わらず遠巻きに観察するしかなかったようだ。
でもなんか知らんけど突然院長の表情がなんか穏やかになってな、最終的には彼女の肩軽く叩いてその場はお開きになったんやね。
何年それ。
運営側の連中がその場から引き上げる様を見届け、そこを最後に後にした岩崎をつけたようである。
あの子あの場での吊るし上げが結構こたえとったんか、とぼとぼ歩いとってんわ。親から適当な頃合い見てあの子の横に車つけて声かけた。
なんて？
今日はありがとう、見学させてもらって勉強になった。なんかさっきと違ってずいぶんしょんぼりしとくけど、なんかあったん？って。
で？
勝ち虫。
うんうんうん。
他人の悩みを受け入れるのが込むやろ。俺でよかったら岩崎さんの話聞くよ。岩崎さんは運営側。参加者をコーディネートばっかりするのも結構疲れるやろ。ほやからどう？ってね。
さすがである。この手際の良さ。数々の女性を落としてきた長谷部という男にしかできない芸当だ。流水のようによどみのない自然な切り出しである。
そしたらしばらくそのまま立ち止まって俺に目もくれた。
長谷部はポケットからそれを取り出した。そこには10桁の数字が書かれていた。
おい、
これ、
そう、岩崎さんの携帯。
すっげえ。
今日はこのまま一人で帰る。明日またここに連絡くれるかなって。
そうまま驚嘆した。
そして同時に、京子という意中の人間を前に、相当の期間、のらりくらりをしている自分の育児のなさを痛感した。
あれ？どうしたん、相馬。
あ、いや、ああ、なんでもない。よかったな。
どこか、石爆の感を禁じえない相馬の様子を察知したのか、長谷部は彼にさっさと立てと言った。
おい、飯行くぞ。
あ、おう、岩崎さんと。
え？
いいから。
え、ちょっと待てよ。
はいはいはい、行くぞ行くぞ、岩崎さん待っとっぞ。
五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。